続きまして、朗読のコーナーです。本日は茅野茂著キツネのチャラン家より貧乏アイヌと竜を3回に分けてお送りします。1回目です。藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私は猿川の中ほどにあるおさち内という村で生まれた一人のアイヌで、村でも一番貧しいと言えるほどの貧乏な家に育ちました。よその家の父親はいつも鹿や熊をたくさん取ってきては、子供たちのおいしい肉を食べさせてくれるのに、私の父は狩りが下手で、鹿や熊はもちろんのこと、鮭さえも取ることのできない人なのです。なんとかあのおいしそうな鹿や熊の肉を食べたいなぁと思いながら大きくなりました。そして私も若者と言えるほどに成長したので、山へ狩りに行くようになりました。しかし父と同じように山で鹿の一頭も見たことがありません。毎日毎日弓矢を持って山歩きばかりしているけれど、小さな狐のような獲物さえも見かけることがないのです。隣近所の人たちがいつでも鹿を取ってくるのを見ると悔しくて仕方ありません。食べ物というと母が作ってくれるキナラタスケという行者ニンニクの干したものを煮て作る料理や、秋には栗やどんぐりをたくさん拾っておいて冬の食料にしたりしました。どんぐりは秋のうちに渋いけれども、袋に入れて春近くまで置くと黒い色になり甘くなるのです。村の多くの人たちは美味しい鹿や熊の肉や干し魚などを食料にしているのに、私の家では山菜料理や木の実のようなものばかり食べて暮らしていました。そんな暮らしをしているうちに、私も次第に年を重ね、お嫁さんを持ちたいくらいの年になりましたが、鹿や熊の取れない男、お嫁さんに美味しいものを食べさせることのできない男のところへは、お嫁さんが来てくれるはずもありません。しかし、どうしたことか、村で一番心の優しい、美しい娘が、私のお嫁さんに来てくれるというのです。私はすっかり驚いて、あなたがお嫁に来てくださると言っても、鹿や熊も取ることのできないので、あなたに美味しいものを食べさせることができません。と断りましたが、いくら断っても、その娘はぜひお嫁さんにしてくださいというのです。それほどまで言ってくれるので、私はその娘をお嫁にもらいました。働き者のそのお嫁さんは、私の母と一緒に山へ行き、山菜を採ったり、焚き木を背負って来るなどして、一生懸命働いてくれるのですが、私は相変わらず山へ狩りに行っても、ウサギ一匹さえも取ることができません。そのような日が続いたある日、私は山へ行き、大きな奈良の木の下に座り、奈良の木の女神様、村の人たちがあれほどたくさんの鹿や熊を取ることができるのに、なぜ私には一匹の獲物を見ることさえできないのでしょうか。今日も一日山を歩き回りましたが、私の前には一匹のウサギも姿を見せません。こんなことではもう家へ帰るのも恥ずかしいので、この場所を借りて死んでしまいます。もしここで私が死んだら、神であるあなたは人間の腐れた匂いを嗅ぐことになるでしょう。どうか私が獲物に巡り会えないわけを教えてください。もしあなたが教えてくださらないのでしたら、死にます。と言いながら、ごろりと横になりました。眠るとも思わなかったのですが、いつの間にかぐっすり眠ってしまったのです。すると、どこからともなく美しい女神が現れて、これ、アイヌよ。よくお聞きなさい。私はこの奈良の木の女神です。お前が神である私の家の前に来て、 無理なことを言うので、私はお前の生い立ちを神の力で探ってみたのです。そうしたら、お前の父の時代から、カンナカムイという竜の神様がお前たちを守ることになっていたのに、うっかりしてカンナカムイがお前たちを守るのを忘れていたのです。それで狩りに出かけても獲物を見ることができず、長い間貧しい暮らしをさせられていたのです。それで私がお前たちの守り神であるカンナカムイにそのことを話したのだよ。これから6日目の朝、夜のまだ明けないうちに来て、その時にどうなるかがわかるはずだから、と言いました。私は、はっと目を覚ましてみると、あたりはもう真っ暗になっていました。私は、すっかり嬉しくなり、2度も3度も、奈良の木の神に両手を前へ出し、肘を体にくっつけて、手のひらを上へ向け、頭を下げて、アイヌ風のお辞儀をしながら、お礼の言葉を言いました。そして、6日の間、外へも出ないで、家でじっと待ち続けました。ついに、6日目の朝がやってきました。まだ夜が明ける前に山へ行き、あの、奈良の木のそばへ近づき、丁寧にお辞儀をしながら、奈良の木の女神様、どうぞ私も普通のアイヌのように、鹿や熊を取ることのできるようにしてください。とお願いをして、夜の明けるのを待ちました。